ういろんな処理法があるんだよという話を、まあ、一部ですけども今挙げて示してきたんですけども、そういうのをちょっとまとめたっていうか、これは日本じゃなくてアメリカの例なんですけども、アメリカでも非常に汚染された、これはまあ土壌の例です。土壌、汚染された土壌を修復するっていう例なんですけども、あの非常にたくさんの汚染箇所が、まあ、でそれを、まあ、ある法律っていうか、そういうもので、その汚染された土壌をきれいにしようという、そういうことをある時にやったんですね。でその時にどういう方法がこう使って処理されたかっていうのは、あのこの円グラフが示しています。で全部で598、約600箇所の汚染土壌に対してどういう方法が使われたかということを、あのこの表は示しているわけです。表というか円グラフですね。でこの円グラフこう2つにこう分かれてるんですけども、約半分ぐらいのところで分かれてるんですけども、これはこのうちの、まあ、56%、600例、約600例のうちの 56% は比較的既存の方法っていうか、まあ、古い方法っていうか、そういうもので処理されたというわけです。で既存の方法の中にどういう方法があるかといいますと、まあこれは場外焼却って書いてありますけど、要するに燃やすという、いや燃やしてしまえという汚染物質をですね、高温で燃やしてしまうという、まあ、そういう、まあ、かつてはそういう燃やして別なものに変えて無害にするというようなことが取られていたわけですけども、それをしたというのが、まあ、15% とかあるわけです。あるいは場外場内というのは先ほどで言えばこれは搬出ですし、これは現位置の処理法ということになりますけども、こちら 15%、 あるいはこちら 11% あると。それからあと固化不要化っていうのはまあガラスの中に固化するとか、あるいは何かの化学反応を使ってその、まあ、例えば主に金属なんかですけども、金属をイオンだとこう非常に環境の中をこう動きやすくなる、それを、まあ、水酸化物にして沈殿してしまうというようなことをすれば動かなくなるので、そういうような処理法が、まあ、結構 28% というふうに取られている。ですからこれを合わせて、まあ、その他ちょっとありますけども、それを合わせると約 56% が非常に昔からの、まあ、方法で処理されているわけですね。でだけども後の半分、まあ、44% ぐらいは比較的ですね、新しい方法で処理されているということになります。で例えばさっき言った土壌ガス吸引法というのがありましたけど、ポンプで揮発性の汚染物質をこう吸引してやるというのがありましたけど、その方法というのは真空吸引法というふうにここでは書いてますけども、これが結構 18% そういうものが取られています。それから搬出培養とか現地培養って書いてるのは、いわゆるこれバイオリメディエーションですので、微生物を使って汚染物質を分解してしまおうというのが、結構これも 6% と 4% 合わせれば 10% ぐらいここで使われてるということです。で、まあ、あと溶媒抽出法とか土壌洗浄法とか、まあ、いろいろ紹介しなかった方法もありますけども、まあ、そういう比較的新しいっていうか、まあ、要するに昔のやつはもう燃やすか固化っていうか、そういうことしかなかったんですけども、そういう方法が取られているということになります。で、まあ、昔はとにかくなんか汚染物質があったら、まあ、特にそれが有機性の有機物の汚染物質なんかであれば、まあ、燃やしてしまってね、完全に燃えればそれは有機性の汚染物質でも CO2 と二酸化炭素と水になってしまえば、それはまあ無害化というふうに言ってもいいわけですので、そういう方法が結構取られてたんですが、まあ、これは皆さんも知ってるかと思いますけども、ダイオキシンで結構いろんなことが言われたときに、こう燃やした時にね、必ずしも完全に二酸化炭素と水までにはならないで、まあ、むしろ 元のものよりその有害なものもできる可能性があるというわけですね。ダイオキシンのような類似のようなものができるということもあるので、あまり最近はこの焼却して処分するということが進められなくなってきています。ですからこれに代わる何らかの方法というものを作り出していかなきゃならない。ですからそれに代わるものとしてこういうバイオ法だとか吸引真空吸引だとか、その他にいろんな新しい